皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、専門家のトロイです。
トロイさん、今週も iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。最新のニュースをたくさん用意していますよ。
はい、スージーさん。今週は特に、日本での iPS 細胞由来製品の薬価承認という画期的なニュースがありました。再生医療が臨床現場に近づいていることを強く感じさせる1週間となりました。
それはまさに最前線ですね。まずは今週のヘッドラインニュースをざっと見ていきましょう。
わかりました。今週は精密バイオサイエンシズがデュシェンヌ型スジジストロフィー向けのインビボ遺伝子編集療法の有望な前臨床データを発表しました。またジェンプレックスの共同研究者が2型糖尿病向けの遺伝子治療についてアルファ細胞からベータ用細胞への再プログラム化を示す肯定的な前臨床データを発表しています。フェリングファーマシューティカルズは、膀胱がん向けの遺伝子治療であるエドスチラドリンの製造販売承認を日本で取得しました。さらに、富士フイルム富山科学の半月板損傷再生医療製品が日本で初承認され、同時に東京大学の研究チームが T 細胞の再プログラム化メカニズムを解明しました。K ファーマは、iPS 細胞ベースの創薬プログラム6件と再生医療プロジェクト5件からなる多様なパイプラインを進めていると発表しています。ローカスセルはセルファイバー技術を用いてヒト細胞由来肝陽系肝細胞の大量製造プロセスを確立しました。アメリコードレジストリーは神経系や眼科疾患における iPS 細胞臨床試験の最新の進展に焦点を当てた包括的なレポートを公開しました。セルイージーは糖尿病治療向けの iPS 細胞由来 β 細胞の大規模製造プログラムを開始しています。NIH 助成の研究により、クリスパーシステムの小型化がインビボでのより精密なデリバリーを可能にする画期的な成果が達成されました。ゼルススマートは、iPS 細胞ベースのパーキンソン病治療薬がフェーズ2臨床試験を開始したと発表しています。そして、PMDA は再生医療製品向けの規制枠組みを継続的に強化しているというニュースもありました。
たくさんのニュース、ありがとうございます。トロイさん、特に iPS 細胞や遺伝子編集、そして再生医療の商業化に関する動きが目立ちますね。今週はどのような視点で分析を深めていきましょうか。
そうですね、スージーさん。今週は、iPS 細胞を用いた再生医療製品が実際に患者さんのもとに届くために必要な承認と製造、そして新たな治療アプローチという3つの側面に注目しながら見ていくのはいかがでしょうか。
なるほど、承認と製造、そして新しい治療アプローチですね。どれも再生医療が実用化される上で避けて通れない重要なテーマです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは精密バイオサイエンシズがデュシェンヌ型スジジストロフィー向けの遺伝子編集療法で有望なデータを発表したというものですね。これは具体的にどのような内容なのでしょうか。
はい、スージーさん。精密バイオサイエンシズはデュシェンヌ型スジジストロフィーを標的とするインビボ遺伝子編集療法 TB 遺伝子 DMD について2026年の米国遺伝子細胞治療学会で有望な前臨床データを発表しました。特に若いマウスモデルで早期に治療を開始した方が、後期の治療よりも骨格筋と呼吸筋の機能回復において、十分に優れた効果を示したと報告されています。
インビボ遺伝子編集療法というのは、体内で直接遺伝子を修正するということですか？そして、早期介入が重要というのはどういう意味があるのでしょう？
その通りです。スージーさん。インビボとは生体内でという意味で、患者さんの体内で直接遺伝子の異常を修正するアプローチです。この疾患はジストロフィンというタンパク質の欠損が原因ですが、精密バイオサイエンシズ独自のアーカスプラットフォームを用いて遺伝子を編集します。早期介入が重要というのは、病気の進行が広範囲になる前に治療することで、より大きな治療効果が期待できるという示唆を与えます。
それは患者さんにとって大きな希望ですね。この治療法の今後の見通しはどうでしょうか。
FDA からオーファンドラッグ指定とファストトラック指定を受けており、臨床試験への道を加速させています。今回のデータは、病状がまだ軽度な段階での治療が重要であることを示しており、今後の臨床開発において治療開始時期の最適化が重要なポイントになるでしょう。
なるほど。 早期発見と早期治療が鍵となるのですね。非常に興味深い動きです。続いてのニュースは何ですか？
次はジェンプレックスの共同研究者が2型糖尿病向けの遺伝子治療で肯定的なマイリン症データを発表したというニュースです。これはどのようなアプローチなのでしょうか？この遺伝子治療候補 GPX002 は AAV ベクターを介して PDX1 と MAF-A の遺伝子を膵臓に送達します。2型糖尿病のマウスモデルにおいて、アルファ細胞を機能的な β 用細胞に再プログラムすることで、4週間以内に高血糖が改善されたことを示しました。
アルファ細胞が β 用細胞に変わるというのは、すごいですね。それがインスリン産生にどうつながるのですか？
はい、スージーさん。膵臓のアルファ細胞はグルカゴンを分泌し、β 細胞はインスリンを分泌します。この治療法は、アルファ細胞をインスリンを生成する β 用細胞に変化させることで、体内でのインスリン産生能力を回復させようとするものです。電子顕微鏡による解析では、成熟したインスリン下流の増加が確認されており、内因性のインスリン産生を回復させる新たなアプローチとして有望視されています。
根本的な治療につながる可能性を秘めているのですね。今後の開発はどうなるのでしょう？
2型糖尿病は患者数が多いだけに、インスリン産生を回復させるこのアプローチは非常に大きなインパクトを持つ可能性があります。この全臨床データは、GPX002 の臨床開発をさらに推進するための強力な根拠となるでしょう。
糖尿病治療に新たな光を当てる可能性のある画期的な研究ですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、世界初の iPS 細胞由来製品の薬価承認という、まさに画期的なニュースがありましたね。これはどういうことでしょうか？
はい、スージーさん。これは今週の最重要ニュースの一つです。日本の厚生労働省中央社会保険医療協議会が、住友ファーマの iPS 細胞由来パーキンソン病治療薬、アムチェプリの肯定薬価を承認しました。これにより、アムチェプリは iPS 細胞由来製品としては世界で初めて薬価が設定され、2026年5月20日から保険適用されることになります。
世界初というのは驚きです。具体的にどのような治療薬で、薬価はどのくらいになったのですか？
アムチェプリは iPS 細胞から分化させたドパミン神経前駆細胞を患者さんの脳に移植することで、パーキンソン病で失われたドパミン神経細胞を補い、症状の改善を目指す再生医療製品です。薬価は5530万円余りと設定され、先駆性や市場性が評価されたことが反映されています。これは iPS 細胞治療が研究段階から商業化フェーズへと移行する象徴的な出来事といえます。
5530万円ですか？高額ですが、それだけ価値のある治療ということですね。今回の承認は、日本の再生医療業界にとってどんな意味がありますか？
これは iPS 細胞を用いた再生医療が実際に患者さんのもとに届くための大きな節目です。高額ではありますが、これにより iPS 細胞治療の製造プロセスやコスト低減、さらには今後の承認プロセス全体に大きな影響を与えることが予想されます。国内の他の iPS 細胞研究開発にも弾みがつくでしょう。
まさに日本の再生医療が新たな時代を迎えたのですね。続いては、もう一つ日本の再生医療の進展に関するニュースがありましたね。半月板損傷向けの再生医療製品が国内で初めて承認されたとか。
その通りです。スージーさん。日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構、AMED が発表したところによると、富士フイルム富山化学のサビスカス注射が、半月板損傷を対象とした国内初の再生医療製品として2026年5月8日に製造販売承認を取得しました。
半月板損傷はスポーツ選手だけでなく、広く多くの方が悩む症状ですよね。この製品はどのように作用するのですか？
半月板は膝関節の安定性と衝撃吸収に重要な役割を果たしますが、損傷すると変形性膝関節症のリスクが高まります。サビスカス注射の具体的な細胞タイプや作用機序の詳細はまだ待たれますが、損傷した半月板の修復を促進し、膝の機能を長期的に維持することに貢献すると期待されています。これは、整形外科分野における再生医療の大きな進展と言えるでしょう。
それは多くの患者さんにとって明るいニュースですね。同時に東京大学の研究チームが免疫細胞治療に関するメカニズムを解明したというニュースもありましたが、これらはどう関連するのでしょうか。
はい、東京大学チームの研究は、FOXP3 を介した T 細胞の制御性 T 細胞への再プログラム化メカニズムを解明したというものです。直接的に半月板治療薬とは関係ありませんが、細胞治療全般、特に免疫疾患やがん治療における免疫細胞療法の開発に重要な示唆を与える基礎研究です。再生医療の臨床応用と、それを支える基礎研究の両方が着実に進んでいることを示しています。
なるほど。臨床応用のための製品承認と、将来の治療法につながる基礎研究、両輪で進んでいるのですね。トロイさん、今度は日本の K ファーマという企業が、iPS 細胞を活用した多様な創薬、再生医療のパイプラインを進めているというニュースですね。具体的にはどのような取り組みなのでしょうか。
はい、スージーさん。K ファーマの第一四半期決算報告によると、同社は iPS 細胞ベースの創薬部門で6つのパイプラインを、再生医療部門で5つのパイプラインを積極的に開発していると報告されています。これは、iPS 細胞技術をさまざまな疾患に応用する多角的な戦略を示しています。
創薬と再生医療の両方で、iPS 細胞を使っているんですね。iPS 細胞が創薬にどのように役立つのか、改めて教えていただけますか。
iPS 細胞はさまざまな細胞に分化できる能力を持つため、疾患モデル細胞を作成し、病気のメカニズム解明や新しい治療標的の特定、そして有望な化合物のスクリーニングに利用できます。これにより、これまで治療が難しかった疾患に対して、新しい作用機序を持つ医薬品を発見する可能性が高まります。K ファーマは、iPS 細胞のこの大きな可能性を最大限に引き出そうとしていると言えます。
なるほど。疾患のメカニズム解明から新薬開発、そして直接的な細胞治療まで幅広く貢献できるのですね。今後の見通しはどうですか。
K ファーマの強固なパイプラインは、先進的な幹細胞研究を新たな治療ソリューションに転換するという彼らのコミットメントを示しています。今後も iPS 細胞技術を活用したイノベーションの鍵となる企業として注目されるでしょう。
iPS 細胞が医療の未来を大きく変える可能性を実感するニュースですね。続いては、ローカスセルがセルファイバー技術を使って肝陽系幹細胞の大量製造プロセスを確立したというニュースです。これはどのような技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。ローカスセルはセルファイバーという独自の技術を用いて、人細胞由来肝陽系幹細胞、略して UCMSC を大規模かつ高効率に製造するプロセスを確立したと発表しました。これは従来の培養方法に比べて培地交換の頻度を減らしつつ、高密度で高活性な細胞を安定して生産できる画期的な懸濁培養法です。
肝陽系幹細胞の大量生産というのは、再生医療の実用化にとってなぜ重要なのでしょうか。
再生医療製品の開発において、肝細胞の安定した品質と大量供給は長年の課題でした。特に UCMSC は免疫原性が低く、倫理的な懸念も少ないため臨床応用で有望視されています。従来の接着培養法では、培養規模の限界や作業コストの高さがボトルネックでしたが、この技術は製造のボトルネックを解消し、再生医療製品の商業化を大幅に加速させる可能性を秘めています。
製造コストの削減や供給の安定化は、治療をより多くの患者さんに届ける上で欠かせないことですよね。これは今後の再生医療の普及に大きく貢献しそうですね。
その通りです。安定した高品質な細胞を必要な量だけ供給できることは、臨床試験の推進はもちろん、将来的な市場展開にとっても不可欠です。この技術革新は、再生医療がより身近な治療となる一歩になると言えるでしょう。
製造技術の進化が、再生医療の未来を大きく左右するのですね。次はどんなトピックでしょうか。アメリコードレジストリーが iPS 細胞臨床試験の進展についてレポートを出したということですが。
はい、スージーさん。アメリコードレジストリーが発表したレポートは、iPS 細胞臨床試験の最新の進展を詳細に報告しており、特に神経系疾患や眼科疾患における応用が拡大していることを強調しています。 特定の治験 ID や初期結果も含まれており、iPS 細胞技術が臨床現場で着実に広がっている様子が示されています。
iPS 細胞が様々な疾患に応用されているのは素晴らしいですね。具体的にどのような疾患での進展が報告されているのですか？
レポートでは、パーキンソン病、脊髄損傷、加齢黄斑変性症、心不全、肝疾患など、広範囲な疾患領域での iPS 細胞治療の臨床試験が進んでいることが示されています。これらの試験では、iPS 細胞由来のドパミン神経前駆細胞や網膜色素上皮細胞、心筋細胞などが用いられており、安全性と初期の有効性に関する有望なシグナルが確認されつつあります。
安全性と有効性が確認されつつあるというのは、まさに再生医療にとって重要なポイントですね。今後の見通しはどうですか？
iPS 細胞は患者さん自身の体細胞から作製できるため、免疫拒絶のリスクを最小限に抑えられます。この特性が、難病に対する根本治療としての期待を高めています。今回のレポートは、iPS 細胞由来の細胞治療が臨床において重要な段階に入っていることを明確に示唆しており、今後の進展がますます注目されます。
まさに iPS 細胞が医療の主役になっていく予感がしますね。続いてはセルイージーが iPS 細胞由来 β 細胞の大量生産プログラムを開始したというニュースですね。これは糖尿病治療にどう影響しますか？
はい、スージーさん、セルイージーは iPS 細胞由来の β 細胞の製造を拡大する新たなプログラムを開始しました。これは糖尿病治療における重要なボトルネック、つまりインスリンを産生する β 細胞の安定した大量供給という課題を解決しようとするものです。
糖尿病患者さんにとってインスリンを安定的に供給できる治療法は非常に待ち望まれていますよね。大量生産の課題とは具体的にどんなことですか？
一型糖尿病の患者さんは、インスリンを産生する膵臓の β 細胞が自己免疫によって破壊されるため、生涯にわたるインスリン補充療法が必要です。iPS 細胞技術を使えば、患者さん自身の細胞から β 細胞を作り、移植することでインスリン産生を回復できる可能性があります。しかし、そのためには、臨床試験や将来的な市場展開に必要な規模とコスト効率で、高品質な iPS 細胞由来 β 細胞を製造する能力が不可欠でした。従来の細胞培養技術には、品質の一貫性、コスト、大量生産にかかる時間などに限界があったのです。
なるほど。品質を保ちながら大量に、そしてコストを抑えて作るのが難しいのですね。このプログラムで、どのような成果を目指しているのですか？
このプログラムは、高度なバイオエンジニアリング技術と自動化された培養システムを組み合わせることで、生産効率を大幅に向上させることを目指しています。これにより、臨床への実用化と商業化を大きく加速させ、将来的に多くの糖尿病患者さんにこの画期的な細胞治療を届けることが可能になるでしょう。
大量生産の実現は、まさに医療のブレイクスルーにつながりますね。今後の進展が楽しみです。
さて、スージーさん。今週のニュースを総括すると、iPS 細胞及び遺伝子治療が、日本における薬価承認や国内外での臨床試験の進展、そして細胞製造技術の革新という形で、実用化に向けた具体的な段階に入っていることが明らかになりました。
そうですね、トロイさん。パーキンソン病や糖尿病、デュシェンヌ型スジジストロフィーなど、これまで治療が難しかった疾患に対して、iPS 細胞や遺伝子編集が大きな希望をもたらしていることがよくわかりました。特に日本での iPS 細胞由来製品の薬価承認は、今後の再生医療の普及を加速させる重要な一歩になるでしょう。
その通りです。製造技術の改善や規制枠組みの強化も進んでおり、再生医療がより多くの患者さんに届くための基盤が着実に整備されつつあります。
まさに、研究から臨床、そして商業化へとダイナミックに動き出す再生医療の最前線を見ることができましたね。来週もどんなニュースが飛び込んでくるのか、今から楽しみです。
来週も最新情報をお届けできるよう、私も注視していきたいと思います。
それでは、 iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線の時間でした。
また次回お耳にかかりましょう。